おはようございます。2022年令和4年6月24日金曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日最初の話題1としては、日米韓、日本、アメリカ、韓国、この3カ国は今月末にスペインで開かれる北大西洋条約機構 NATO の首脳会議、こちらに合わせて、日米韓の3カ国での首脳会談開く調整に入ったということです。日米韓の3カ国の首脳会談もし実現するということになれば、2017年9月以来ということで4年9ヶ月ぶりということになります。ムンジェイン政権下の中でね、日韓関係、非常にこう緊張感が高まるという状況続いており、なかなか日韓関係対立の状態にね陥ってしまって、こう改善、見受けられないという状況でしたが、ユン・ソンニョル大統領がね就任して以降、韓国側、なかなか歴史問題の解決に向けてのね糸口というものはまだ見えていませんけれども、そういった課題があるものの、なんとか日韓関係、良くなる方向にね持っていきたいなっていうような意思とか、検討している、そうしたいという思いというものは、ちらちらと伝わってはきているんですけれども、具体的なね進展というもの、そのためにやはり、歴史問題、これの解決が、日韓関係の中には横たわっており、これをどういうふうにこう克服していく必要があるのかというのは引き続き残っているわけです。そしてその一方で、2月24日も何回ねこの日付を言ってるのかっていう感じですけれども、2月24日のロシアのウクライナ侵攻、そこから今日6月24日なので、4ヶ月という時間、時が経ってしまいました。ロシアのね、軍事行動だけでなく、今年に入ってからは北朝鮮、ミサイル開発、ミサイル実験、そして核実験についても今年第7回目の核実験があるんじゃないかというような状況、そして中国、日本海周辺では中国ロシアの艦隊がこういろんな訓練をしたりとか、自衛活動と見受けられるようなことをやっていたり、そして、中国3隻目の空母、こちらが福建という名前ですけれどね、こちらが浸水したという状況の中、中国の海洋進出、こういった問題にもどう取り組んでいくのかという、こう、日韓関係にとどまらない範囲での非常に多くの問題、今、この北東アジア周辺にね、特に安全保障の問題において、大きな課題が横たわっているという状態になっております。こういった状況において、アメリカ、日米同盟、米韓同盟というふうに、朝鮮半島の韓国、日本列島、沖縄の、島嶼群も含めた、日本列島、このそれぞれの国と同盟関係にあるアメリカとしては、日米韓の3カ国での連携というものが北朝鮮の封じ込め、ロシアの極東地域での活動の封じ込め、あるいは中国の海洋進出を食い止めていく、ため、の最前線の基地だという、こういった状況を考えていったときに、しっかりと日米韓の3カ国での連携を鍛えていきたいという状況があるわけですよね。なので、今回 NATO、ロシアのね、軍事侵攻を機に、NATO としての結束を高めていかなければいけない。そして、NATO、欧米、としてね、自分たちの国の地域だけじゃなく、全世界的な地球儀的に見て連携を深めていかなければいけない。そのために日本や韓国といった他の地域のパートナーとなり得る国々の首脳についても、6月末の NATO 首脳会談の方に、来てくれよということで、今回、その招聘に応じて岸田文雄首相と韓国のユン・ソンニョル大統領、NATO 首脳会議にパートナー国として参加する、その機会を捉まえて、やはりこのね、西ロシアというものを中心に見た時の西側っていうところは、NATO がしっかりと抑えを効かせていく。それに対して、東側って見た時に日米韓の3カ国、こちらの連携がね、必要不可欠。せっかくね、NATO 首脳会談になぜ、韓国と日本を呼んだか、パートナー国として 来てもらったかというと、やはりロシアを東と西で封じ込めていく、まあ、そのための体制をきっちり整えていかなければならないということになるわけですので、そうなると、じゃあ日本と韓国呼んでそれぞれ個別に協議をすればいいのかといったら、やっぱそうはならない。日米韓の3カ国での連携というものが必要不可欠だということになります。まあ、特にね、これ、いや、結構、大きな話だなと思っていて、なぜ大きな話かというと、岸田の文雄ちゃんはですね、なかなか選挙前に、こう、煮え切らない態度を取ることが多いわけですよね。検討しますっていう言葉をたくさん多発している人物であることは皆さんもご承知おきだと思うんですが、この、まず、そもそも選挙期間中、このね、参議院選挙という選挙期間中に、NATO の首脳会談だけじゃなく、その前に G7 の首脳会談、こちらもあって、この選挙期間中に それなりの期間、岸田文雄首相が日本を離れるということ、こちらが非常に異例な首相がね、現職の首相が国政選挙の真っ只中に、長期間、国内を不在にするということ。これはね、なかなか、まあ、大きな決断だなというふうに感じます。まあね、口の悪い人なんかはね、岸田文雄首相がいた方が、国内ね、演説しては、検討しますっていうことばっか言われた日には、選挙戦にね、悪影響をむしろ及ぼすから、いない方がいいんだっていうような、まあ、口の悪い方もいらっしゃいますが、まあ、外交でね、今、やっぱり国際的な、安全保障の問題とか、まあ、こういったものを考えていったときに、こうね、国際会議にきちんと出ていく首脳間同士でのメッセージをしっかり出していくというのは、これは僕は、まあ、政権与党にとってはね、追い風の話だと思うんですが、ここに来てそのね、韓国が絡むっていうことなんですよね、今回。やっぱりポイントは。日米韓の3カ国のところでどういうふうな連携をしていくのか。まあ、そこで日韓関係の、こう、改善に向かう、韓国側の譲歩というものが引き出せれば、非常に岸田文雄首相にとってもね、政権与党にとっても、参議院選挙にとっても、追い風ということになると思うんですが、ここでアメリカ側としてもね、日本の方が先に折れろよ、みたいな感じの雰囲気になってしまうと、それは参議院選挙にどういった影響と言ったらね、まあ悪い方向の影響を与えかねない。まあ政権与党から見ての話ですよ。悪い影響を与えかねなきゃ、かねるかもしれないということで、まあ、ここで、まあ、とはいえですね、アメリカの意向を踏まえ、そして、昨今の安全保障の環境を踏まえるとですね、今日冒頭で話をしていったように。見ていくと、日米韓の3カ国でわざわざNATO 組んだり、ヨーロッパ組んだりまで韓国と日本の両首脳がやってきて、でバイデン大統領もいて、日米韓の3カ国での首脳会談、これを開こうという調整が入って開けないということになってしまったら、それは中国やロシア、北朝鮮に対して誤ったメッセージを伝えることにもなりかねない。なので僕はこれはもうね、日米韓首脳会談は開かざるを得ないと思うんですよ。で、開かざるを得ないっていう時に、もしその中身、バイデン大統領とかが日本韓国側にこういうところ譲歩しろよっていう方向性を持ってきたとした時に、日本のね、国内政治にどのような影響を与えるのかというところ、まあ、非常に日米韓の首脳会談開かれて、その開いた中身、どんな話になっていくのか。そして当然その話というのは参議院選挙中であっても、新聞等を通じて、報道されると。その報道されていく中で、それが世論、選挙の動向にどういうふうに影響を与えていくのかというところがね、注目されるなということで、日米韓の首脳会談、今月末にきっと開かれると思っております。はい。それでは、丸二の話題としまして、日本の国債の超長期金利。こちらのね、動きについて、動向についてちょっと見ていきたいなと思うんですが、国内の債券市場、償還までの期間が10年。10年を超える超長期金利。こちらのね、超長期債の金利に今注目が集まっています。日本の国債、0.25% 程度にね、抑えたいというのが、こう、 銀の長期金利に対する上限 0.25% に抑え込んでいますけれども、それを超える超長期にわたるものについてはね、例えば23日の国内債券市場で30年債の利回り 1.225%、 40年債 1.315% と、いずれも2021年年末から 0.5% 超上昇してるんですね。だから 1% を切っていた利率というものが30年40年ものについては 1.22 とか 1.31 とか、そういうふうに金利非常に上がってきているというところになっています。日本がね、長期金利、0.25% に抑え込んでいる中、10年を超える超長期債については金利が上がってきているという動きになっています。一つは当然ね、アメリカとか諸外国の金利が上がってきている。今度ノルウェーもね、20年ぶりに 0.5% の利上げということで、一気に0.5% 大幅利上げするっていうのは2002年以来およそ20年ぶりのことだということで、欧米先進諸国を中心にですね、金利上昇を向けて動いているという中、日本の長期金利については、これ長期金利って何年までなんだろう、ちょっと待ってくださいね、何年もの超長期と長期金利、長期金利、期間、超長期と超短期金利、短期金利は1年未満、長期金利は1年以上というのが長期金利ですね。で、10年を超えると超長期ということになるわけですね。こういった区分があるわけですけれども、超長期については国内、日本のね、国内の金利についても上がってきているという状況になっています。じゃあ、さっき言った30年ものとか40年ものの金利、国債なんて誰が買うんだと。要は、今買って、今日買ってですね、償還されるのが、まあ、30年後とか40年後とかになるわけですよね。で、こういったものの投資をしているのはどういったところかというと、生命保険会社なんですよね。生命保険会社の運用期間って非常に長いわけです。例えば、僕が持っている、年金、第一生命に個人年金、持ってるんですけれども、こちら、20、いくつの時だ、多分25、6の時に契約をして、40年間運用してもらって、65歳から毎月いくらいくら上げますよと。そのために今積み立てをしていきましょう。貯蓄型の年金なんですよね。で、まあ、その間、僕が払ったものを運用してもらって、超長期の期間運用してもらって、それで、こう40年後から支払いが始まるというものなので、まさに、この超長期金利の対象となるような資産運用をしているわけですよ。で、生命保険会社っていうのは、まあ基本的に、短期の資金需要とかではなくて、まあ老後とか万が一の備えということになりますので、基本的にその運用期間というのが長いと。なので、よく生命保険会社とかの、第一生命ビルとか、ビルの不動産とかって、保険会社がこう運用で持ってたりとかするケースがあるわけなんですよね。不動産価格っていうものは短期的には結構こう上がったり下がったりとか、市場の影響を受けるわけですけれども、家賃収入っていう面で見たらすごく安定して、要はその、不動産、土地はそのまんまですけれども、不動産ビル建てました。ビル建てたそのビルっていうのは、まあ、40、50年使い続けるわけです。なので、一回そのビルに投資したら、40、50年間かけて、レント、家賃収入で回収するという側面。で、この運用方法っていうものの期間っていうのが、生命保険会社の運用期間とマッチングすると。いうこと。ただし、当然ながら不動産っていうのはリスクもある。どういうふうにそのリスクをヘッジしていかなきゃいけないのかっていうのを考えなきゃいけないんですけども、国債については基本的にリスクフリーだっていうこと。まあ、日本という、まあ、日本という国がね、成り立たなくなる可能性というもの。こちらは他の、いろんな、個別のビジネスが成り立たなくなるリスクよりも、そっちの方が低い。基本的にリスクフリーだっていう考え方になっていくので、その超長期のね、国債の金利が上がっていくっていうことであれば、生命保険会社としてはそちらに、こう、投資をしていくっていうこと。こう、やぶさかではないと。 ということになっていくわけですよね。なので、こう日本のその超長期の国債とかを、買ってくれているのは国内の金融機関の中でも生命保険会社とかだったりするわけですが、今、まあ、そういったことで、金利ね、上がっていく、金利上がっていっても国債消化どんどんされていくというような状態ですが、懸念材料として、生命保険会社に2025年、今から3年後ですね、2025年に導入される新たな資本規制というものがあるんですが、この新しい規制では財務の健全性、各生命保険会社の財務の健全性を高める観点から保険契約の年限や保有資産の償還期間の差、これを縮めるように求められていて、生命保険会社2年前の2020年頃から超長期債の購入を急いできたという背景があり、2025年度の資本規制導入した際にはきちんとそれがねできたという状況になっていると、こう国債の購入というもの、これが生命保険会社からのね購入欲求というか購入の需要がね低くなっていくということになっていくので、そうなっていくと国債の消化どうなっていくのかというのが懸念と。でさらに金利も上昇していくということになっていけば、日銀、大規模な、ね、金融緩和をして低金利続けてきたのが金利が上がっていくということになれば、日本の財政的にもね、利払い費用が膨らんで財政が圧迫していくという、そういった状況になっていく。さらに、日銀の黒田総裁任期満了までねあと1年を切るというところから、超長期債、含めて国債どういうふうな値段になっていくのか、金利水準になっていくのかというところ、この年末にかけて、諸外国の金利を上げていくという動きとともに、日本国内の需要関係とか財政の問題、そして日銀の人事の、日銀総裁のね人事の問題も含めて、どういう動きになっていくのかしっかりと見ていきたいなと思います。はい、丸三の話題としまして、インドのね、軍備近代化の記事、こちらがあったのでちょっと紹介したいなと思いますが、世界的に見てね、軍隊というもの、これはまあ戦前の日本もそうでしたけれども、まあ安定した、要は公務員ですからね、軍隊。そして、軍事費っていうもの、まあこれはある程度安定しているという側面があって、軍隊というものは、こう安定的な職業ということもあり、戦前の日本だとね、特にその農村とかのところからこう兵隊さんになったら、まあ食べ物もしっかり待遇もね良くなってっていうことで、日本の若者の多くは軍隊を目指していき、そしてその軍隊の動きの中で日本という国はまあ第二次世界大戦、太平洋戦争に突っ込んでいきということで、昨日沖縄慰霊の日でもありましたけれども、まあ世界的に見て、日本はね今すごく特殊な国であって、そうじゃない国において、やっぱり軍隊というものは非常に安定した職場であり、こう若者から人気のあるようなそういった側面もあります。ところが今回、まあ、インドの軍備の近代化というところでやろうとしているのは、兵隊さん、こちらのね人件費をなんとか圧縮して、その代わり武器とかそういったところに予算を振り回していこうというような、まあ、リストラクチャリング、これをね検討しているということです。まあ、中国なんかもそうですけれども、まあ、北朝鮮もそうですね。陸軍、非常に人数多く抱えています。ところが、近代戦争、現代戦争において、まあ、陸軍の頭数というもの、これが必ずしもそのまま戦力にならない。その後ね、どこかを戦争となって、その国を、その占領していくとか、地上戦をやっていくためには当然、兵隊さん、頭数必要なんですけれども、やはりそれ以上に軍備ですよね。どんなに人がいてもですね、空母がなかったら、やはり海外、海上での拠点を設けることができない。だからしっかりと空母を、回していかなきゃいけない。だからもっと人件費をスリム化して圧縮して、その一方で、空母とか、あるいは、 こうね、ステルス性の高い戦闘機をきちんと配備したりとか、やはり量より質をしっかりと持っていかなければいけない。ね、皆さんも想像していただければわかると思いますけれども、やっぱりその昔こうね、戦争をしていた時に人がいっぱいいて、その人がいっぱい犠牲になりながら占領していくっていうことも、結局マシンガンとかね、効率性の高い、より強力な武器を持っていられた日にはですね、勝てないわけです。湾岸戦争、もう30年前ですけれども、湾岸戦争っていうのは、イラクが、やっぱりその圧倒的なアメリカの軍事力の前にですね、あっという間に負けてしまったということがあるわけですから、やっぱり武器っていうものをしっかりと持っていかなきゃいけない。で、武器を最新鋭にしていくと、当然、その武器を入れ替える、イニシャルのコスト、最初のね、初期投資もかかりますし、最新の武器っていうものは、そのメンテナンスとか、運用、オペレーションにもお金がかかっていくということになるので、これまでの、こう、予算で、そういったものを入れ替えていこうとすると、予算足りなくなっちゃうんですよね。なので、対策としては2つしかなくて、1つは予算を増やすか、予算を増やすか、もう1つはコストを減らすか、他のねコストを削るかっていう側面しかないわけです。で、そういった面で考えていくと、人を減らしていくっていう動き、これは中国なんかもね、人を減らす陸軍のね数をスリム化していくっていうところ、これをこう丁寧にこう 軍部の反発とか軍隊のね反発っていうものを避けながらやっていかなきゃいけないっていう、まあ、こういったこう動きがあり、同じことがね今インドでも起きているという、まあ、そういった話であります。逆にね、日本なんかはね、人手がもっとちょっとスリム化 しすぎていると、もっとね人数増やさなきゃいけないんじゃないかと。で、そのために、人権、自衛隊のね給料処遇とかも上げていき、もっとね予算も増やして、しっかりと、こう、入れていこうと。だから日本なんかはね、今、予算を増やす方向で、こう、軍拡進めていこうと。軍備のね、中身の向上を狙っていこうというふうにしていますが、まあ、インドなんかもね、多分インド軍、どういうふうな人数構成なのか僕あんまりパッとイメージわからないんですけれども、多分陸軍が多いんでしょうね。そういったところをどういうふうにスリム化していくのかというところ、当然そういった動きに伴いまして、社会のね、雇用の不安とかそういったことも出てきたりとか、インド自体がどうなっていくのか、そうなってくると日本としてはクアッドの枠組みで、ね、インドと協力しているわけですから、日本からもインドへの支援とか、そういったものをしていくことによって、手を差し伸べていくことによって、中国の海洋進出に対してインドが日本、アメリカ、オーストラリアと一緒にね行動してくれるということにもつながっていくと思うので、しっかりとインドのこういった動向にも目を配らせて、日本必要な対応をしていくというのがね欠かせないと思います。はい、それでは丸四の話題としまして、サウジの皇太子、サウジアラビアのね、事実上の指導者である、サウジの皇太子、ムハンマドさん、彼がね、トルコを一昨日か、22日に、トルコの首都アンカラで、エルドアン大統領と会談をしました。トルコを訪問してね、エルドアン大統領と会談ということですが、トルコのイスタンブールで起きた、記者殺害事件をきっかけに、トルコとサウジアラビア関係悪化しておりましたけれども、関係改善に向けて、しっかりとね、エルドアン大統領と、ムハンマド皇太子がしっかりと握手握りしめてということで、関係の改善演出ということになっております。バイデンアメリカ大統領が7月に中東訪問をするという時、その時にね、トルコとかサウジアラビア会う予定になっておりますけれども、サウジアラビアとしてもしっかりとね、地域のリーダーとして、こうアメリカ迎え入れて交渉していく、いろんな話をしていく、会談をしていくにあたって、地域のね、今関係がこううまくいっていないところ、うまくいってないと見られていたところと改善してるよ、大丈夫だよっていうところのアピールという部分、側面があるんだろうなと思います。22日、ムハンマド皇太子、アンカラの歓迎式典会場に到着すると、出迎えたエルドアン大統領と笑顔で握手と 抱擁を交わしたということで、もうね、新型コロナというものない、あのね、肘タッチとかね、マスクとか、そういったものはもう解除され、握手と抱擁を交わしたということです。両者、二国間協力の新時代を築くと強調し、貿易拡大を話し合ったというほか、地域の安全保障協会について合意をしたということです。トルコのね、エルドアン大統領としても今、通貨安が非常に大きく、トルコ経済に大きな波を与えていて、外国からのね、投資、トルコにね、投資をしてくれればトルコの通貨買ってくれるってことになるし、雇用とかいろんなものにも影響を与えてくれる、いい影響をね、経済に与えてくれるということで、海外から、外国からね、トルコに投資を進めていってほしいという中、サウジアラビア、今ね、オイルのね、価格とかも上がっている一方、石油というものは座礁資産と言われており、脱炭素という波がね、今後、ますます強まっていくというふうになっていくと、石油以外の、経済の柱とかを作っていかなきゃいけないということで、ムハンマド皇太子のもと、サウジアラビア、いろんなところへの投資とか動き活発化させています。その中の一つとしてね、トルコに、投資をしてくれよと、いうのが、まあ、エルドアン大統領の思惑ということになっておりますので、そのあたりについてどういうふうに動いていくのかというところですよね。2018年10月のサウジアラビア人のね、記者が殺害、イスタンブールで殺害された事件で、アメリカ国家情報長官室、ムハンマド皇太子が承認したとする報告書を出し、欧米を中心にサウジの人権状況をめぐる批判が吹き出しています。サウジ側は事件への皇太子の関与を強く否定していると。いう状況の中、人権問題に強く反応しているバイデン政権、就任後ね、中東のアメリカにとって非常に重要なパートナー国であるサウジアラビア、こちらへの訪問というものを1年半近く、経っておりますけれども、就任後サウジアラビアへの訪問というものを控えてきたということになりますが、今回、しっかりとね、7月にバイデンアメリカ大統領サウジアラビアを訪問し、GCC 首脳会談に出席するという状況、その中でサウジ中東の結束、演出していくという上で、トルコとの関係性深めて、いるよと、仲良くやってるよという姿勢となっております。ムハンマド皇太子、20日からエジプトを訪れ、同国のシシ大統領と会談し、サウジとエジプト、再生可能エネルギーやインフラ整備など、総額77億ドル、約1兆500億円規模の投資協定に調印をし、その後、ヨルダンでもアブドラ国王と経済協力について話し合ったということになっています。なのでね、トルコだけじゃなくて、サウジアラビア、いろんな国々との連携、しっかりとやっていくことによって、アメリカとね、交渉をできる状況、しっかりと整えていこうという思惑なんだろうなと思います。アメリカとしてはね、なんとかサウジアラビアの協力を引き出して、原油価格、こちらをね、どういうふうに下げていくのか、下がっていくのか、高騰する原油価格を下げていかなければ、秋のね、中間選挙、こちらで民主党が苦戦するということになっていく、恐れ、公算が高いということもありますので、事態、打開していくためにも、バイデン大統領、サウジアラビアとのね、合意、どういうふうにしていくのか、7月の訪問が注目されています。日本にとってもね、原油価格が下がるということになれば、それは非常にね、大きな影響を与える、話にもなってきますので、どういうふうに動いていくのか、しっかりとね、見ていく必要があるなと思います。はい。それでは最後、本日もね、最後丸ごとしまして、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。参議院選挙、外交安保、力のみでない戦略を。戦後日本の安保政策の転換点になるかもしれない重い選挙である。各党は、明確なビジョンと具体策を掲げ、徹底した論戦を通じて、有権者に確かな判断材料を示さねばならない。朝日新聞もう一本は、五輪の報告書。財産の名に値しない。誘致の際に掲げた復興五輪の理念がうやむやになったことへの検証も反省もなく、総じてコロナ禍に苦しむ一般社会から隔絶された大会そのままに開催者側の視点で一方的に書かれている感が強いと ということで、報告書の中でね、森喜朗前会長の女性蔑視発言に関しても、国内外の五輪関係者は重大な問題との認識を当初持たなかったことには触れず、式典担当者が人権感覚を疑う言動で交代した件と合わせ、多様性と調和の重要さを再認識する契機となっただけでなく、日本社会全体の議論を活発化させたと。まるで功績であるかのような総括には開いた口が塞がらないと。不祥事とかね、トラブル、それに対しての向き合い方、どうなってるのかということですよね。いろんな問題があった。僕はね、問題が起きるっていうこと自体は決して悪いことじゃないと思うんですよ。それを踏まえて、あ、こういったところが良くなかった。真摯にその問題と向き合ってどう改善していくのか。何がいけなかったのか。今後もね、日本、国際大会、いろんなところでね、イベントをやっていこうと。今、札幌のね、東京オリンピック、招聘という話もあったりしますけれども、じゃあ、どういうふうに、何が問題だったのと。こんなね、オリンピックなんてめちゃくちゃでかいビッグイベントなわけですよ。世界最大級のイベントですよ、オリンピック。それに対していろんな問題があった。それはね、日本国内だけじゃなくて、国際社会からもこれは日本ちょっとどうなのっていうような指摘もあったりしたわけです。そういった問題を、やっぱり臭いものに蓋するんじゃなくて、ちゃんと振り返らないといけないわけですよね。フィードバックしなきゃいけないわけです。そこの部分が弱い状態のまんまだと、僕はここがね、今、この日本の政治とか、そういった部分に対する、やっぱ一番、良くないところだと思うんですよね。失敗とかミスとか良くないこと、不祥事っていうのは、まあ、それは起きますよ。人間だもの。相田光雄さんじゃないですけども、人間だもの、それは、ダメなことっていっぱいあるわけです。で、そのダメなことをどう良くしていくのか、どう将来に向けて改善していくのかっていうこと、ここに対する取り組み、そのね、あいつが悪かったとかっていう、そういう、誰か個人を攻撃するっていうことではなく、まあもちろんね、そういった不祥事を起こした人に対してそれなりの責任っていうのはそれぞれ各自取らなきゃいけないわけですけれども、組織地として、組織としての知識、日本社会としてのせっかくのね、こういったケーススタジオの中から何を学んだのかというところをね、しっかりと具現化していかなきゃいけないと。そういったものが、全くね、向き合われてない報告書なんじゃないのかなと僕自身も思います。毎日新聞、厳罰化された侮辱罪、言論の萎縮招かぬ運用、表現の自由との兼ね合いに配慮しながら、実効性のある方策を社会全体で考えなければならない。毎日新聞、沖縄慰霊の日、戦火繰り返さぬ誓い再び。日米安保体制の役割は大きい。だからといって沖縄の過重な負担を放置することは許されない。沖縄の歴史や思いを踏まえ、本土として何をすべきかを考え直す必要がある。産経新聞、沖縄慰霊の日、再び戦火被らぬ決意。基地負担の軽減と在中米軍、在沖縄米軍や自衛隊による抑止力の維持を両立させることが必要だ。海洋覇権を目指す中国は沖縄の尖閣諸島を奪おうとしている。沖縄に近い台湾有事の懸念もあるということで、お互いね、毎日新聞も産経新聞も沖縄慰霊の日ということで、戦火をね、繰り返さぬこと、これは大切だという中、毎日新聞は沖縄の過重な負担をね、やっぱり減らしていく、それをどういうふうにしなきゃいけないかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないよねっていうところが論の中心となっている一方、産経新聞はそれはそう、沖縄の、ね、負担は減らさなきゃいけないけれども、海洋覇権をね、目指している中国に対してどう抑止力を担保していくのか、この視点重要だよねという、まあ、物事って何でもそうなんですけど、0-100 でね、進められるものじゃなくて、やっぱ折衷案だったりとか、どっちのバランスをどういうふうに取っていくのか。これがね、僕は大切だと思います。だからこそ、この社説の読み比べじゃないですけれども、すべて、いろんな新聞紙の紹介をしているわけです。どうしても自分の、この SNS 社会、自分の好きな主張とかだけをね、聞いて、過ごすっていうこと、それにね、すごくカンファタブルな、環境っていうのが整っているんですけれども、だからこそ、さっきのね、五輪の報告書の話じゃないですけれども、やっぱり、このダメなところとかね、自分が持っていないもの、持っていない視点、これをどういう風に手に入れていくのかっていうのが、やっぱり人間、成長していくためには知らないことを知るっていうのはすごく大切なんですよね。自分の中にない発想、自分の中にない検索キーワード、自分の中にない視点、 そんな見方もあったんだっていうこと、そのためにはどうしたらいいんだろうっていうね。まあなんかそのいろんな視点を提供していく、あ、こんな考え方もあるのねとか、あ、そんな発想もあるのねっていう、そういった視点、視野をね、広げていくことに、この新聞解説ながら聞きが役に立ってくれたらなという思いで、紹介しております。産経新聞のもう一本行く前に、読売新聞も、慰霊の日、沖縄の繁栄へ重荷を現じたい。戦争を知る世代が減る中、沖縄政策に関わる政治家には、歴史や実情をより深く理解する姿勢が求められる。首相は県と対話を重ね、信頼関係を築いてもらいたい。産経新聞もう一本は、参議院選挙とコロナ禍、経済との両立へ対策競い。新規感染者数が低水準で推移する今だからこそ、今後の感染症有事に備えた危機管理体制についても活発な議論が求められるということでね、のど元すぎればなんとやらですけれども、そうならないようにね、今回何が問題だったんだ。で、同じことが起きた時に、同じことを繰り返さない。これが大切ですよね。武田信玄という武将を、人生において何とか手ひどい敗北をしていたりしますが、似たような負け方はしていないっていうようなねことを武田信玄言われていたりとか、あるいは中国三国志の曹操、という人物、こういった人物もね何回か手ひどい負け方してるんだけど、同じ負け方はしてないぞと、負けた、失敗した、その失敗から何を学べるのか。人間ね、失敗して人生が終わるわけじゃないですよ。我々の人生。まあ、戦争してるわけじゃないですからね、実際の。その中で、自分たちが、どういう失敗、何がいけなかったのか。それを真摯に反省して、同じような問題が二度と起きないようにしていく。こういった姿勢がね、僕は本当に欠かせないんだと思っています。読売新聞もう一本は、食料危機対策。国連が事態打開を主導せよ。世界の食料危機は深刻さを増し、途上国が大きな打撃を被っている。国連と欧米が主導し、ウクライナから穀物を安全に輸送するルートの確保と途上国支援を急ぐ必要がある。日経新聞、成果問われる異色の三井住友 SBI 連携、提携。このね、2社には解決すべき宿題がある。新生銀行を昨年買収した SBI は、新生銀行の公的資金約3500億円の早期返済を掲げるが、道筋は不透明だ。三井住友にとっては、相場操縦事件をめぐる日興、三井住友銀行傘下にあるね、日興コーディアル証券、日興コーディアル証券って名前で今良かったんだっけ。名前がね、なんだったっけ、SMBC 日興証券。もうなんか昔のの印象で日興コーディアル証券って言っちゃったけど、よかったよかった。SMBC 日興証券が、ありますけれども、こちら相場操縦事件ね、めぐって今、日興の経営立て直しどうするのかと。いうこと、そして信頼をねどういうふうに回復していくのか、三井住友フィナンシャルグループとして、こういった課題があるという中、三井住友 SBI の提携どういうふうになっていくのか、しっかりとね注目していきたいと思います。最後です。日経新聞、広がる脅威の抑止に何が必要か議論を。広がる脅威への手立てに万全を期すのは当然だが、大きな数字が先走りし、積み上げるべき具体論に乏しい。各党は脅威を効果的に抑止するために何が必要か意見を戦わせ、丁寧に説明すべきだということでね、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、我々国民の間でも安全保障への関心、かつてなく高まっています。参議院選挙、日本にふさわしい防衛力のあり方、真剣に考える機会にね、つながっていってもらえたらなと思っております。はい。ということで、本日も皆さん、新聞解説ながら聞き、お聞きいただきありがとうございます。今日は金曜日ですのでね、ラジレキ本体の方も、配信日となっておりますので、そちらラジレキ本体の方もぜひぜひ聞いていただければと思います。このね、ラジレキという番組は、今ここで、新聞解説ならから聞き、喋ってるのは私、リートンだけですけれども、リートンとソッシーの二人でね、協力して頑張って作っている、番組でございまして、ラジレキ本体の方はね、ソッシーの声も聞けるということになっておりますので、そちらの方もぜひ、ラジレキ聞いたことのない方、あるいはラジレキを聞いている方、皆さんにね、しっかりと届いていただければなと思っております。はい。ありがとうございます。東京はね、今日から最高気温が30度超え祭りということになっていき、本格的な夏到来という状態になっております。熱中症とかね、暑い地域の皆様におかれましては、本当に早めのエアコンとかね、あんまり我慢しすぎない、しっかりと体を、冷やすということをね、大切にしていきながら熱中症予防、気をつけて、元気に 過ごしていただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。